今日は引き続いてエリシャの生活について一緒に学んでみたいと思います。リバイブの秘密というテーマでお話ししたいと思います。これに関し3つの点を一緒に学んでみたいと思いますけれども、エリコにおける、またあなたの生活における、そして東京における絶望的な状態について、そして第2番目にエリコにおける、そしてあなたの生活における、また東京における難しい問題、そして第3番目になりますけれども、エリコにおける、そしてあなたの生活における、また東京における素晴らしい逃れ道、これら3つの点を考えてみましょう。リバイブという言葉の意味をお分かりになっているのでしょうか。リバイブ、あるいは霊的覚醒と言いますが、もっと簡単な言葉は多分信仰の復興、信仰の復活と思うんです。眠ってしまったクリスチャンはリバイブ、信仰の復興、信仰の復活を必要としています。すなわち主との生き生きとした交わりによって新しくされ、新しく生かされることを必要としています。絶望的な状態、難しい問題、素晴らしい逃れ道、この3つの点について一緒に考えてみたいと思います。第1番目はエリコに送る、考えることのできないほどの絶望的な状態について考えたいと思います。この間にも学びましたように、エリコという町は神によって呪われた町でした。神の呪いによりこの町の水もダメになりました。エリコの人々は懸命に働きましたが、すべてを失いました。実が結ばなかったのです。死と空虚がエリコを支配しました。エリコの人々は計画し、あらゆる試みを試みましたが、失敗に終わってしまいました。そして失敗の原因は神の呪いにあったのであります。ところで、あなたの心の内は考えもつかないほどの絶望的な状態ではないでしょうか。イエス・キリストをまだ受け入れていない人々の上には、聖書によると絶えざる神の怒りがあります。たとえ行い、良い行いを積んでいる人でも、また強盗であっても、同じ神の呪いのもとにあるのです。なぜならば、まだ救われていない未信者は罪の性質を持っており、神との交わりがないからです。よく知られているヨハネ伝3章36節に、御子イエス・キリストを持つ者は永遠の命を持ち、イエス・キリストに従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまるとある通りです。いかなる未信者も神の呪いのもとにあります。神道を信ずる者、仏教を信ずる者、また共産主義を信奉する者でも、また生まれ変わっていないいわゆるクリスチャンも神の呪いのもとにあります。これらの人々は永遠に滅んでしまうと聖書は言っています。主イエス様を救い主として信ずる者だけが救われ、神の呪いはその人から取り除けられます。どうですか、あなたはイエス様より 自分の罪を愛し、今なお神の呪いのもとにいるのでありましょうか。もしそうなら、あなたは考えもつかないほど絶望的な状態にいることになります。しかし、あなたは救われることができるのです。あなたは救われなければならないのです。主イエス様はあなたを救いたいと思っておられます。イエス様は今日あなたを救おうとしておられます。あなたが自分の罪を告白し、あなたのために流された主イエス様の血潮を信ずるならば救われます。あなたは、私は生まれ変わった、開始の経験した、しかし私は上辺だけの熱心であり、キリスト者として絶望的な状態だ。いくら努力してもダメです。人の魂を救う者になりたかった。しかし今は悪魔に負けてしまった。聖書をよく知る人になりたかった。しかし今はもう聖書をあまりたくさん読めない。また祈りの人になりたかった。しかし今は祈るにしても喜びがない。自分はイエス様に用いられるへりくだった人になりたい。しかし傲慢が根強く心に住み、用いられることができません。自分はイエス様だけを見つめたかった。しかし今は周りの人を見、自分を見て妬みを起こし、傲慢になり、自己卑下に陥ってしまった。一口で言えば、あなたの生活は考えも及ばないほど絶望的な状態にあるのです。あなたの生活はあたかもエリコのようなものです。一生懸命に働く努力しますが、実を結びません。あなたには本当の平和、喜び、実がありません。そしてあなたは、パウロのごとく、私は何という惨めな人間なのだろうと叫びます。絶望的な状態にあるのはエリコやあなたの生活だけでなく、この東京の町も同じく絶望的な状態にあります。人々の大部分は金を得、名誉を自分のものにしようという目的を持っています。快楽の場所もたくさん用意されています。悪魔はこれらの事柄によって多くの人々をしっかりと縛りつけてしまっています。東京は神の呪いの下にあります。東京に住む大部分の人々は悪魔の奴隷になっています。この人々を一人でも多く救いに導く、これが我々信者の務めです。この真っ暗な東京の中に、マタイで7章13節14節の言葉を呼びかけなければいけません。狭い門から入れ、滅び至る門は大きく、その道は広い、そしてそこから入っていく者が多い。命に至る門は狭く、その道は細い、そしてそれを見出す者が少ない。東京は悪魔の支配のもとにあることを忘れてはいけません。ここまでエリコとあなたの生活と東京の絶望的な状態を見てきました。次に第2番目になりますが、エリコとあなたの生活と東京に起こる難しい問題という点を考えてみましょう。エリコの人々は 非常に難しい問題の前に立たされました。列王記下二章の中級説に、この町の人々がエリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産が多いのです、と書いてあります。神の呪いがエリコにあり、呪いの印は死でした。エリコの町は綺麗であり、景色も良かったのです。しかし町の人々はそれに満足にしませんでした。町には流産や病気があったからです。エリコの人々は熱意と勤勉さは持っていました。しかし何一つ完全になれませんでした。流産があり、畑の実は結びませんでした。エリコの人々はあらゆる試みを試みました。神の呪いをいかにして取り去るか、町の水をいかにして清くするか、これは非常に難しい問題でした。人々は毎日この問題で頭を悩ませました。あなたは自分自身を顧みて、自分は罪人だ、自分は熱くも冷たくもない、イエス様のための証人ではない、魂を救うものではない、傲慢が私に染み込んでいる、自分はいつも自我を通すというかもしれません。一体自分は望みがあるのでありましょうかと思うかもしれません。エリコの水の状態はロマ書7章と同じ状態です。パウロでさえこのような言い表し得ないほどの絶望的な状態にあったのであります。ロマ書7章中8節中9節に次のように書き記されているのであります。私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善のしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。そして24節に、私は何という惨めな人間なのだろうとパウロは叫んでいます。エリコは何も達しませんでした。同じくロマ書の7章も何も目的を達しないことを言っています。あらゆる努力の結果が、私は何という惨めな人間なのだろうという叫びです。もしあなたが主イエス様を救い主として受け入れたのなら、永遠の命を持っていることになります。あなたはいかにしたらその新しい生活を送ることができるかが問題です。これは難しい問題です。生まれながらの人は、イエス様にまだ出会っていない人は、自分の意思だけを行います。自分の意思だけを行いますから、生まれながらの人の霊、魂、肉体の働きには統一性があります。しかし生まれ変わったキリスト者の場合、統一性がありません。なぜなら二つの異なった性質がキリスト者のうちにあるからです。